時刻は6時37分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまゆりこがお送りしています。続いてはニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今日はタクシーなどの配車アプリに関する内容です。入門先月17日掲載の配車アプリ東南アジアを変革についてピックアップしてお伝えしていきます。
はい、この配車アプリとは、はい、スマホなどから手軽にタクシーなどが呼べるものですよね。
そうですね、スマートフォンで必要な情報を入力すると車が到着して目的地まで連れて行ってくれるという配車アプリですが、日本でも徐々に広がりを見せていますけれども、
はい、
海外に目を向けると東南アジア諸国では配車サービス大手のグラブのアプリが庶民に広く使われて生活を便利にしているんです。
はい、
日本ではまだ馴染みが薄い配車アプリが東南アジアで普及しているのはなぜなのかというお話です。
グラブという東南アジアで人気なんですね。
そうなんです。グラブは2012年にマレーシアで創業して、その後の8年間でシンガポールを拠点に東南アジア8カ国350以上の都市に利用者を拡大して、アプリのダウンロード数1億8700万を超えました。
はい、
これは東南アジア諸国連合 ASEAN の人口およそ6億5000万人の3割に近い数になります。
すごい勢いですね。
そうなんですよ。でグラブが手掛けるサービス、配車だけではないんです。食品、日用品の配達とか宅配便、決済など日常生活のあれこれにきめ細かく対応しているんです。
はい、
最近では新型コロナウイルスの影響で外出の自粛が東南アジアでも広がったんですが、食堂や屋台から飲み物とか食べ物を自宅に届けるグラブフードの利用が目立っています。
はい、
こういったさまざまなサービスを一括で提供しているアプリはスーパーアプリと呼ばれていて、東南アジアではインドネシアを拠点とするゴジェックというアプリがグラブと競合しています。他にも例えば中国ではアリババグループのアリペイや、
はい、
テンセントの WeChat が有名です。
なるほど。どうしてグラブはここまで人気なのか、他のいろいろな会社とかアプリがある中で理由が気になりますね。
はい、グラブの人気の理由なんですが、徹底した地元密着戦略にあるようなんです。
はい、
各国の社会事情を把握してそれぞれの需要に応じたサービスを提供しています。例えば配車といえば日本ではタクシーのような乗用車のイメージがありますけれども、
はい、
東南アジアにはバイクとか他の乗り物の方が一般的な国もあります。
はい、
カンボジアだと日常的に使うのは三輪タクシー の聞いたことがある方も多いと思いますが、トゥクトゥクで、料金が安くて狭い場所も移動しやすいものです。
はい、
でそこでグラブはカンボジアでグラブトゥクトゥクというアプリを作りました。
はい、
スマホで簡単に呼べる上にメーター料金制で交渉が不要です。この評判が上々で市民生活にすっかり定着をしました。
はい、
さらにフィリピンとかインドネシアでも各国でおなじみの乗り物の名前をつけた専用アプリが開発されて利用をされているんです。
使う国の事情にうまく合わせているんですね。
そうなるんですね。さらに支払いへの対応も柔軟なんです。
はい、
スマホというと電子決済が主流ですけれども、東南アジアで銀行口座を持っているのは全人口の4割程度で、クレジットカードは1割未満しか持っていません。
はい、
そんな事情に合わせて現金支払いも選べるようになっているんです。
なるほど。
そんなグラブが一昨年には世界トップクラスのアメリカの配車サービス大手ウーバーテクノロジーズの東南アジア事業を買収して世界に衝撃を与えました。
はい、
日本貿易振興機構ジェトロシンガポール事務所アナリストの本田千鶴さんは、世界全体を市場と考え統一のサービス提供を試みたウーバーに対し、
はい、
グラブは東南アジア各国の消費者のニーズの違いを理解していたと見ています。
まさにその地域密着戦略というのが勝利したわけですね。
それぞれに応じたサービスを、ね、出したというところがこう強みだったようなんです。 そんなグラブはアプリを通じて東南アジアの課題を解消することも目標に掲げています。
課題ですか？
そうなんです。創業者のアンソニー・タンさんとタン・フィーリンさんは女性が犯罪への不安からタクシー利用をためらいがちな母国マレーシアの状況を改善するために配車アプリを開発したそうなんです、
はい、
これアプリなら運転手の身元が登録されていて安心というわけなんですね。
あ、なるほど、そういう思いも込められていたんですね、
はい、でそれだけではなくて、交通渋滞の解消というのも目指しているんです。東南アジアの大都市では不十分な道路整備とか正確な地図の不足などから特定の道路に車が集中しやすいそうなんですが、
はい、
アプリを使えば運転記録データをもとに人工知能を駆使して最適な経路を設定できるので仕事の効率や燃費を良くすることができるんです、
はい、
でさらにブレーキの踏み加減などを分析して事故や運転手の不正行為も防げるそうです、
はい、
グラブのミン・マー社長は地域を理解すれば利用者により利益をもたらす現実的な対応策を実践できると話していて、これからもグラブが東南アジアの社会を変革していく期待が持てそうです。
まさにスーパーアプリという感じですけれども、うん、アプリで様々な社会問題の解決を目指しているわけですね。
そうなんですよ。ちなみにそんなグラブにはトヨタ自動車やソフトバンクグループ、マイクロソフトなどが出資をして企業価値はおよそ100億ドル、うん、日本円でおよそ1兆730億円ともされているんですが、
はい、
このグラブの勢いを支えている背景には東南アジアの高い経済成長率と合わせて東南アジアでスマートフォンの利用頻度が高くて、1日あたりの利用時間が長いこととか運転手など労働力の担い手となる若い世代の人口が多いことというのもあるようなんです、
はい、
今後しばらくは新型コロナウイルスの影響を受けそうですけれども、市場関係者は他の地域に比べて感染者数が少ないため経済回復は早い可能性があるという見方も示していて、
はい、
今後の動きも注目です。
ですね、今回この配車アプリという一つのキーワードでそのそれぞれの国の社会問題だとか人々のスマートフォンの利用頻度が高いとかそういうそれぞれの国の様子背景なども見えて面白いなと思いましたね。
そうですね、いろんなことがね一つの配車アプリという切り口で見えてきましたね、
はい、
なおラジオ版入門の放送内容 FM 群馬のホームページニュース1のページにも追ってアップするのでそちらもぜひチェックしてみてください。
以上、ラジオ版入門ニュースの門でした。